さあ、先週に続きまして、旅行プランナーであり、地域の活性化のための活動もなさっているカールさん、そしてスイートメディカルクリニックの増川健二先生をお迎えしました。今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週もね、いろんな、まあ、美容の話だったりとか、でもこれが予防になるんだよっていうね、はい、お話もしていただきましたけれども、今週はカールさんのご専門、
はい、
旅、
嬉しいです、
お話です、
任せてください。
以前あの紹介していただいた、はい、熊本女子旅ツアー
で、1月の22、うん、23にですね、新年会の熊本旅を計画しております。
はい、もう来年、
そうです、
新年会
でもあっという間ですよ、もうあと4ヶ月後です。
そうですよね、
はい、
ちなみにどんなことをされるんですか、このツアーでは。
はい、ですね、まず熊本に到着しまして、美肌で有名な菊池温泉へ参ります。
いいですね、はい、温泉この時期
で、まずメインイベントであります新年会の宴会です。
もう女子旅ですからね。
そうです、
何も気にせず、
うん、もう今回はあの男性ももうあの入ることになりまして。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
じゃあ出会いもあるかもしれない。
そう、もうキューピッド役
いけない、お風呂入ってからも化粧しないと。
重要重要
重要ですね、う
ん、もちろんコンパニオンは私カールが務めさせていただきます。
あ、もう十分だと思います。
はい、
大体何名ぐらいで行かれるんですか。
はい、今回30名の予定をしております、
うんうん、
はい、もうすでに結構お申し込みをいただいておりまして。
そうなんですね、はい、じゃあちょっと気になっている方は早めにチェックしていただいた方がいいですね。
はい、
じゃあ残念ながらちょっとこの日には合わないっていう方は、まあ、はい、この国内とかでね、おすすめのツアーとか、まあ、場所って何かあったりしますか。
そうですね、やはり秋といえばグルメですよね。
うん、美味しいものいっぱいですもん。
はい、私の一押しは松茸と近江牛の暴れ食い。
あれ食いですって言いますか先生。
すごいタイトルでしょ。
すごいです、
本当にそれをね、
高級食材ばっかりですよ、
ね、いや本当にね、私びっくりしまして、バケツに入れて持ってくるんです。
え、松茸、
はい、でそれをもう放り投げるように、はい、おかわりって言ったら、もうそれを係の人が放り投げるように鍋の中に入れるんです。
へ
ー、本物ですよ、偽物じゃないですよ、
ちゃんと大きいのが、
は
い、
本物の松茸、
うわ、贅沢。すごい。
そして、近江牛のすき焼き。
基本あれですよね、カールさんが、まあ、したいことやりたいこと含められてますよね。
いや、まあ、ほとんどそれです。
でもみんなそれしたいですね、
は
い、
もう食べて飲むのはね、一番のストレスオフ。
松川先生は旅というか旅行は結構行かれたりするんですか。
旅行はね、僕好き で今はちょっと忙しいんであんまり年に何回も行けないんですけど、
うん、
あの特に海外とかをメインに行ってましたけど、
ここが特に良かったっていうのはあります？
ね、エジプトとかトルコとか、
お深い、
はいはいはい、
遺跡巡りとかね。
うん、
今ちょっとね、いろいろね、難民とか、
そうそうそう、あ
の治安の問題でちょっと行きにくかったりしますけど、
うん、
その当時のまだ行けたんで行きましたけどね。
いや、なかなかね、行けない場所なので行ってみたいですけど
ねちょっと遠いですけどね、まあ、でも行く価値はありですよね。
うん、そうですね。では旅行ということでこんな話題が上がっています。 LGBT 旅行者が旅行しやすい都市ランキング、こちらが第1位がニューヨーク、
はい、
第2位シドニー、
はい、
第3位アムステルダム、第4位、リオデジャネイロ、第5位ブエノスアイレス、第6位サンフランシスコ、第7位ロンドン、第8位パリ、第9位メルボルン、第10位ベルリン、第11位バルセロナ、そして第12位に東京が上がっています。実際にこの中で行ったことあるよという場所ありますか。
はい、カール今数えてみたら、
うん、
ちょうど半分。
え、
すごい、
すごい。ちなみにどちらの都市ですか。
は
い、
まずニューヨーク、
シ
ドニー、サンフランシスコ、ロンドン、パリ、東京。はい、
やはりそのニューヨーク、シドニーが、まあ、旅行しやすい一番の理由って何があるんでしょうね。
まずやっぱりゲイフレンドリーということで、まず大きなゲイタウンがありますよね、
うんうん、
なので、まあ、いろんなまたコミュニティが図れたりとか、また現地で新しいお友達ができたりとか、もう本当に世界中にあの友達の輪が広まっていく。特に今 SNS もたくさんありますし、なんか距離を感じずに連絡も取れますしね。
日本との大きな違いを感じたことって何かありますか。
やはりそうですね、やっぱ周りの方の 見方とか、
うんうん、
特に、まあ、アジアであればゲイフレンドリーな国で有名なのはタイですよね。
うんうん、
もうバンコクなんか普通にカフェとか行ってももう明らかにレディーボーイですよねっていうような方が普通に働いてますし、何の偏見もなくもう市民権を得てる、むしろね、逆に言うと綺麗な人も多い
そうですよ ね、
ねえ、
まあ、そうやってどんどんどんどんね、旅行しやすい場所が増えていくことはいいことだと思うんですけれども、うん、
はい、
じゃあお二人が特に海外を旅されていて、外国でのその LGBT また HIV ポジティブの方々へのその対応について、あ、こういう時こう思ったなとか、あ、逆にここすごく良かったなっていうのは何かありますか？
海外でいいですよね、まあ、うん、あの僕もね、ニューヨークとかサンフランシスコは行ったことあるんですけど、 LGBT のあのレインボーフラッグですかね、
はいはい、
レインボーフラッグがかかっているようなお店がそもそも数が多いんで、割とだからそういう、普通の街中にそういうのが溶け込んでいるというか、あの、共存しているような感じの環境があるんで、まあ、あの LGBT 以外の人もあの認知されているというか、まあ、社会の中にこう溶け込んで一緒に共存して共栄しているのかなっていう雰囲気はあったんで、そういう意味では海外の方が日本よりちょっと一歩進んでいる環境はあるのかなと思いましたけどね。ただあのアメリカの中でも州によってはね、ちょっとあの厳しいとことか攻撃的なとこもあるみたいなんで、やっぱりその辺はその同じアメリカの国の中でもあのやっぱり違うのかなという気はしましたけどね。
はい、こんな話題も上がっています。ホテルグランビア京都は LGBT 対応に先進的な企業として旅行業界では有名となっています。ホテルグランビア京都に年間訪れる欧米からの宿泊者のうちおよそ1割が LGBT の方と言われています。でもかつては様々な失敗もあったそうで、例えばゲイのカップルがダブルで部屋を予約した際に気を利かせたつもりでツインへの変更を進めたり、 LGBT に無理解な飲食店などを紹介したり、こう目に見える差別でなくても当事者を傷つけ評価を下げてしまうケースが多かったそうです。まあ、そんなつもりなくていいんだけどな、でも実際には当事者の方たちを傷つけてしまったっていうことは結構普段でもあったりしますもんね。
そうですね。
そして何よりもやはりここ日本が盛り上げていかなければいけないなと思うのは、東京オリンピック・パラリンピック開催まであと5年です。2012年に開催されたロンドンオリンピックは LGBT 支援の姿勢を積極的に打ち出し、開会式・閉会式に当事者のアーティストが多数参加しました。選手村の宿泊施設やトイレにも配慮し、当事者のアスリートやファンが気軽に集まり交流を深められる施設も設けたそうです。こうした取り組みにより、もともと LGBT 支援に積極的だったロンドン、国際的な評価をさらに高めることにつながったそうです。こういうところはぜひね、どんどんどんどん取り入れていきたいところですよね。
そうですね。
実はですね、昨年オリンピック憲章に性的指向による差別禁止が盛り込まれることが決まりました。なので私たちが海外からのゲストをきちんとおもてなしするために今からできること、お二人的にはこんなことした方がいいんじゃないかなっていう何かありますか？
もうまさに先ほどのこのホテルの件なんてそうですよね。
良、うんうん、
かれとしたことがその人たちにとってはすごく傷つけられるというか、
そうです
よね、違うんだよみたいな。
まあ、日本は特にね、サービスすごくいい国だっていうイメージもありますから、うん、5年後にはここ日本で世界の方々がこうより過ごしやすい場所づくりをしていきたいですよね。
本当ですね。
その海外からのゲストの方々をおもてなしするために、先ほど増川先生もおっしゃっていただきましたが、レインボーフラッグをつけるっていうのも一つの手でもありますよね。
そうですね。
うん、
そういうのがあると割とあの認知もされやすいですし、入りやすい店も増えるんじゃないかなという気はしますね。
もう目でね、見てわかるっていうのは一番ですもん ね。気にせずにいいですし、そういうのを取り組んでいきたいですよね。
はい。
さあ、カールさん、そして松川先生、はい、2週にわたって本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
楽しかったです。今回も
カールさん、またすぐ来てくださいね。
はい、
新年会のお話もしていただきたいですから、
は
い、
また飲みましょうね。
はい、ぜひお店にも行かせていただきます先生は注射の方よろしくお願いします。
美容注射
ね、はい、では最後にお二人から HIV エイズ啓発のためのまた LGBT について一言ずつメッセージいただきたいんですが、じゃあ増川先生からお願いします。
はい、まあ、HIV エイズ啓発のためでしたら、リスクのあるセックスをしないとか、 定期的な検査を必ず受けるっていうのを僕からの一言のメッセージで、あと LGBT については、これからどんどん日本でも認知されていくと思いますし、企業でもLGBT の方に対してどういうふうにするかっていうのは今すごい問題になっているみたいなので、うん、まあそういうのが改善されていくと思いますので、一人で悩まずに誰か周りの人に相談して解決していくっていうのを一言メッセージさせていただきます。
はい、ありがとうございます。ではカールさんもお願いします。
はい、そうですね、私も同じですね、HIV の方それから LGBT の方っていうのは皆さんが思っている以上にすごい数がいます。ですので、自分ができるサポートっていうのが何かということに集中して頑張っていきたいと思いますが、やはり私ができることは皆さんをハッピーにすることだけなんで、皆さんまた遊びに来てください。
またカールズリンク行きますね。
はい、
はい、皆さんも元気にします。足を運びください。
はい、
ではラブ&レッド、今夜はカールさん、そしてスイートメディカルクリニックの増川健二先生をお迎えしました。お二人ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。